能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました。おのおの世界に触れながら現代と歴史をつなげる物語番組、武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私 Facebook で先生とお友達になつながってはいるんですけれど、時々その先生の投稿が楽しみだったりするんですね。で、たまたま先日なんか結構大きな行動みたいなところでお客様に向かってなんか講演か何かされている写真を拝見しまして、はいはい、これ何のイベントだったんだろうかって疑問に思ったんですけれど、はい、その話とかお聞かせいただければ。
11月の第2週にちょっと長崎に行きまして、長崎でのイベントのことだと思うんですけど、多分実はね、どっから話せばいいかってとこなんですけど、東京で湧水庵、結ぶ水の庵と書いて、まあ、要するに人と人との心をつなげるみたいな、心を結ぶみたいなね、そういうコンセプトでイベントをやってる女性がいるんです。畠山さんというんですけども、で東京ではその方の主催で僕のお能と、例えば染色補正師っていういわゆるお着物の修理をしたりとかね、そういう染み抜きをしたりとか、そういうのを生業としている、まあ、かなりその高貴な方々のそういうお着物を直したりされているような方がいらして、その方と僕のディスカッションとかで勉強する会だったり、あとはその神道のエキスパートみたいな方とお話ししたり、まあ、そんなようなイベントを仕掛けている方がいらして、でその方の地元が長崎なんですよ。で僕長崎とっても好きなんで、いつか長崎でもなんて話を言われていて、それでそれがこの度実現したという形なんですね。で実は2日間多分記事が連日載ってたと思うんですけど、今小菅さん言われてるのはすごい100人ぐらいいる会ですよね。
すごい人が写ってて、
はいはい、それはね、小坂さんという、まあ、そういう神道とかそういう古事記のなんかエキスパートというのかな、すごいよく勉強されている方で、まあ、カリスマみたいな方がいらして、その方の、まあ、いわゆる講話というかね、勉強会だったんです。それは僕はどっちかというとゲストっていうかで、拝聴に伺ったわけなんですね。それで、まあ、最後ちょっと僕を紹介してくれる時間を10分15分くださるということで、まあ、そういういいお話を伺った後に、僕が能のことと自分の人生のこととちょっとお話しして、それで歌いを少し歌ってね、という感じでゲストで参加したということ。
本当参加された方は運が良かったというか恵まれてたと思う
んですけど、なんかね、でもすごいね、もう本当涙流さんばかりの勢いで感動してくれる人が何人かいて、でも本当一人は日舞なさってる方で、もう本当になんか夢が叶いましたって言ってくれて、はい、長崎だとなかなかお能を拝見できる機会はないし、生の歌いなんてね、ましてや伺える機会もないのでって言われて、それで僕にとっての本ちゃんは実はその翌日だったんですよ。長崎湧水庵 in 長崎っていう形で、それはもう本当にね、ちょっととある方の、まあ、非常に隠れ家的な別荘みたいなすごい素敵なお家で、もう本当10人限定のイベント として有水庵をやったんですね。で、まあ、ちょうどだからその一人の方はその百人集会の方にいらして感動されてて、あ、実は明日の方はもうちょっと僕がメインでやる会なんですよって言ったら、明日だけお休みなんでぜひ伺わせてくださいって言って、それで本当に翌日来てくれたんですけどね。でそこではまあ姉妹も待ったりとか、あの皆さんに歌い体験してもらったりとか、そんなこともやりましてね。はい、なんかでもすごく盛り上がって、その場所を提供してくださった方もお客さん方も、あのなんかぜひ来年もうちょっと本格的な形でやりたいですみたいな話をくださって、まあだから来年またちょっと行くことになるのかなとは思ってるんですけどね、はい。
その100人の集会でスピーチされた、どんなことをお話しされたんですか？
あ、ね、それはですね、そのこれはまあ多分言って差し支えないと思うんですけど、その小坂さんのその会は古事記に学ぶみたいなテーマなんですよ、はい、でただいわく本当は伝えたいのは神道だっておっしゃるんですね。でも神道ってみんな宗教と思ってると思うけど、神道は宗教じゃないって小坂さんは言われるんですよ。神の道、神の道だから道なんだと。だから要するにその史実とか何が正解とかってことじゃなくて、自分の心との向き合い、何かをよりどころにするとかそういうことではなくて、神様いるかいないか信じるとか信じないとかじゃなくて、そういう自分の心を磨くとか心を清めるとか、そういうものだ、自身との向き合い、そういうことをね伝えて、要するにみんなが幸せになっていく、まあそういうようなものだと僕はあの講座のねテーマというか、なさってる活動はそういうものだというふうに僕は受け取ったんですけど、それだから非常にまあためになる、勉強になる、ありがたいお話がいろいろあって、でその中でところが僕ははっきり言えば、まあ学校は小中高キリスト教ですしね、幼稚園は仏教の幼稚園でしたけど、で結婚式は神前ですしね、大体みんなお葬式は仏教ですし、まあ日本人は多神教だっていうのをまあ字で言ってるような人間なわけなんですけども、で脳も、ね、あの仏教だったり神道だったり、あるいは神仏集合だったり、いろんなそういう発想がある中でね、ある種僕の中でもそういう神様というのは、まあ自分の心の中にいるものだとか、そういう感覚っていうのは結構あって、それで自分自身がもう本当この20年以上ですか、大人として、大人の能楽師としてこう学んできている中で、まあ日々、まあ言えばこの番組をやっていること自体がそうであるように、心を磨いていろんな哲学学んで、思想を学んで考えて生きている、その自分のいろいろ思考していることといっぱいリンクしたんですよ、話が。だからまあ別にそれはすでに自分はやってますとかできてますとか、そんな偉そうな話ではないんだけど、ただ多くのことは中には多分、ああそんな目から鱗だったなって思う方も多分いらっしゃる中で、僕の中ではそういうのもまあそれはそうだよねっていうことも多かったし、まあもちろんああなるほどねっていうこともあったし、でそういう中で非常にこう結びついているものがあったので、それで、まあ、実は自分はその脳をやっているけども、脳を学ぶっていうことは、まあ、人生を学ぶっていうことと同じだと思ってる、で今日のお話には非常に通ずるものを感じたと、そんなようなことをね要約するとお話しして、で最後歌い歌って締めたわけなんですね。
素晴らしいです。
はい、
私のなんか勝手ななんかまあ感想になっちゃうんですけれど、
はい、
お能を見に行くって神様に会いに行くことなんじゃないかなって思ってた時期があったんですね。そのまあ師弟方がその神様を演じてるってこともそうですけれど、うん、その瞬間その能楽師にはなんか神様が宿ってるような気もして、うんうん、能楽堂の静寂さと相まってあの空気感ですよね、うん、 神道であり仏教であり、でももっとそういう次元じゃない神様がなんか心の中でなんか見えてるみたいな、なんかっていう体験があったので、なんかそういうお話はお能と絡めるとすごく皆さんの心に響くし届くんじゃないかなと思います、
はい、心の花ということですよね、今の小菅さんの話は
着せずして、
はい、だから神様に会いに行く、はい、でもその神様は多分小菅さんの心の中に神様がいるから能楽堂に行った時に会えるんだと思うんですよね。そういうことなんじゃないですかね。花をつかむ心と同じです。
そうなんだ、まさしく 100人が100人お能を見に行って100人が神様に会えるわけじゃないんですよね、うん、だからやっぱ何かしら神様とは言えないまでもそれの原始的なものがなんかどっか奥底に潜在的にあって、うん、なんかそういうものがパッとなんか表になんかここ全部心の中ですけれど出てきたり現れたりするんじゃないかなみたいなことを感じて、
は
い、
そうですね、はい、なんかそんな感じに思います。
なんか私ばっかりちょっと若干後半喋っちゃって、はい、まあ、あの今後長崎に足を運ぶ機会が増えるということ で、ね、長崎でまたネットワークであったり長崎経由で先生のことを存じ上げる方も、ね、増えていくんじゃない
ですか。そうなんですね。だからこの間そういう面では初日2日目通して結構触れ合わせていただいた方々も結構世代がみんな若くてね、でなんかすごく気質っていうのも皆さんなんかとってもいいような感じがしてますます僕も好きになりましたですね。なんかまた行く機会を楽しみにしているなって感じなんですけどね、はい、あの
そうやって全国制覇をだんだんと着々と進めていただくと面白いのかもしれませんね、
はいはい、
ということで本日はその長崎の、まあ、先生のイベントのご参加と、まあ、神仏も神様ということについてお話を聞かせいただきました。先生本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。